秘密、すべての国の福音出版社による、老いも若きも、男性と女性は自分たちの生活に秘密を持ち、お互いに秘密を話すのが好きです。この写真では、二人の少女が、他の誰も知らないと思うことをお互いに話し合っています。秘密は、ほとんどの人が知らない、秘密にしておくべき事件です。私たちは男性から秘密を持っているかもしれませんが、神からは何も隠すことはできません。彼は私たちの心の最も深い考えを知っています。神から隠すことができる秘密はありません。モーセは次のように述べています。あなたは私たちの罪をあなたの前に置き、私たちの秘密の罪をあなたが見ることができる場所に置きます。詩編90節8節。教会の十二節14節、イエス・キリストを通して神はすべての人の秘密の考えを裁かれます。ローマ人への手紙第二節16節、神は人の外面的な行動だけでなく、彼らの最も隠された罪と秘密の行い、彼らの内なる動機と目的を裁かれます。隠されているものはすべて公開され、覆われているものはすべて明らかになります。マルコ4節22節、石、木、または金属の偶像を作り、それを密かに崇拝する人に対する神の呪い。申命記27節15節、聖人は夕暮れが来るのを待ちます。彼は誰も彼を見ることができないように彼の顔を覆っている。ヨハネ24節15節、私たちは生涯にわたって人の前に悪行を隠すことに成功し、秘密の罪が明るみに出ることなく死ぬかもしれません。しかし、私たちは神から逃れることはできません。小さくて偉大な死者が神の前に立つ日が必ず来るでしょう。私は、大小同じように、王位の前に立っている死者を見ました。本が開かれ、次に別の本生きている本が開かれました。死者は、本に記録されているように、彼らがしたことに従って判断されました。聖経の本に彼の名前が書かれていない人は誰でも火の池に投げ込まれました。黙示録20節12から15、従って、私たちの秘密の罪を神に告白することが不可欠であり、必要に応じて男性にも告白することが不可欠です。そうすれば、神は私たちを許してくださいます。イエスの尊い血が私たちをすべての罪から清めるからです。1ヨハネ1節7、ダビデは神に、すべての隠された過ちから彼を救うように求めました。詩編19節12節、神だけがすべての秘密を知っています。誰が主の心を知っていますか？私たちの神、主が秘密にしておられたことがいくつかあります。申命記29節29節、彼の愛の中で、彼は最初に彼の預言者を通して、次に彼の父を明らかにするために来た彼の息子イエス・キリストを通して、そして彼の父の意志を通して、彼の秘密の多くを人に明らかにしました。エーモス 3-7 節では、主権者の主は、そのしもべである預言者に彼の計画を明らかにすることなしに、何もしません、と読んでいます。彼は義人を彼の自信に連れて行きます。箴言3節32節、イエス・キリストを通して、神は私たちに彼の愛のすべての秘密を明らかにされました。今日、神は世界をとても愛しておられたので、神を信じるすべての人が死ぬことなく永遠の命を得ることができるように、彼の一人息子をお与えになりました。ヨハネ3章16節、誰もが一度死ななければならず、その後は神によって裁かれなければならないことは周知の事実です。ヘブライ人9節27節、私たち全員がキリストの前に現れ、キリストによって裁かれる必要があることは周知の事実です。一人一人は、彼の体の生活の中で、良いか悪いかに関わらず、彼がしたすべてのことに応じて、彼が値するものを受け取ります。ニコリント5節10、彼は誰もが滅ぼされることを望まないが、すべての人が彼らの罪から背を向けることを望んでいることは秘密ではありません。2ペテロ3節9、それゆえ、彼は私たちに、それなら、至るところにいるすべての人々に行き、彼らを私の弟子にするように、と命じました。マタイ28節19節、イエス・キリストは昨日、今日、そして永遠に同じである、こと、そして、キリストを私たちの知恵にすること、をしたことは周知の事実です。 神によって、私たちは神の聖なる民と正しく置かれ、解放されます。ヘブライ人13節8節と1コリント1節30節。今日、何百万人もの人々が、彼の救いの恵み、私たちのすべての罪を許し、すべての病気を癒す力について明かしています。私たちは、イエスが、私たちが負うべき苦しみ、私たちが負うべき痛みに耐えた、ことを確かに知っています。私たちの罪のために彼は負傷しました。私たちは彼が受けた罰によって癒されます。イザヤ53章、私たちが自分の罪を神に告白するなら、彼は私たちの罪を許し、すべての悪行から私たちを清めます。彼の息子であるイエスの血は、私たちをあらゆる罪から清めます。1ヨハネ1節7節と9節、神の子羊イエスが私たちの罪を取り除くためだけでなく、聖霊と火で私たちにバプテスマを授けるために来られたことは周知の事実です。マタイ3章11節、神の御子イエスが私たちの罪のために十字架で死なれたこと、彼が墓から再び立ち上がって天国に昇ったことは周知の事実です。なぜなら、彼は永遠に生きて、彼らのために神に懇願するからです。ヘブライ人7節25節、彼は天国で彼の追随者のための場所を準備しているので、私たちは彼が永遠にいる場所になります。ヨハネ14節1から3、私たちが耐え続けるならば、私たちもまた彼と共に支配するであろう、ということは秘密ではありません。1テモテ2節12、私たちはまた、イエスが再び戻ってくることを確かに知っています。命令の叫び、大天使の声、神のラッパの音があり、主ご自身が天から降りてきます。キリストを信じて死んだ人々は、最初に生き返ります。そうすれば、その時に生きている私たちが彼らと一緒に雲の中に集まり、空中で主に会うでしょう。そして、私たちは常に主と共にいます。1テサロニケ4節16から17。一軸の木、ユダヤ人の国、が開花し始めた時、そしてすべての木、異邦人の国、が開花し始めた時、それは秘密ではありません。地上に平和の王国を設立するためのキリストの再臨が間近に迫っています。イスラエルのユダヤ人国家が設立されて以来、これが起こっていることは誰もが知っていますが、集中的なナショナリズムによって、多くの大小の国家が政府から独立しました。したがって、私たちはいつでも彼の民のためにキリストの再臨を期待しています。男性がこの最後の日にますます悪化することは私たちにとって秘密ではありません。その時、多くの人が信仰を放棄するでしょう。彼らはお互いを裏切り、お互いを憎むでしょう。これは多くの人々の愛が冷たくなるような悪の広がりです。彼らに嘘を信じさせることを約束します。マタイ24節10から13。しかし、悪魔または悪魔である古代の蛇であるドラゴンがすぐに鎖で繋がれて底なしの穴に投げ込まれることも知っています。そのため、彼は千年になるまで国を欺くことはできません。以上、黙示録20節2から3、イエスが唯一の道であり、真理であり、命であることは周知の事実です。そして、彼以外の誰も父に行くことができないこと。ヨハネ14節6節。また、墓の向こうには救いがないこと、今日は救いの日であり、誰も救われることができない日が来ることも知っています。サタンが嘘つきであり、欺瞞者であり、殺人者であり、彼と彼の天使たちのために準備された永遠の地獄にあなたを引き込もうとしていることは秘密ではありません。ヨハネ8章44節、従って、私たちはあなたに神と和解するようにお願いします。あなたのすべての悩みを彼に告げ、あなたの罪を告白してください。彼はあなたをすべての罪から清め、あなたの中に純粋な心を作り、あなたを彼の息子と娘として受け入れ、あなたを神の相続人にし、キリストとの共同相続人にします。来い、手遅れになる前に、あなたがいる場所で祈ってください。神の明らかにされていない秘密をもっと知りたいのなら、神の霊感を受けた本聖書を手に入れてください。それはあなたが今そして永遠に知る必要があるすべてをあなたに教えてくれるでしょう。神が何ができるかは秘密ではありません。 彼が他の人のためにしたこと彼はあなたのために行います。私はあなたに秘密を教えます。盗まないでください。神が私に有罪判決を下された最初の罪は、私に属していないものを奪って盗む罪でした。私が捕虜になり、撃たれると脅されたのは第一次世界大戦中のことでした。助けを求めて神に叫びながら、彼は最初に私の罪について私に有罪判決を下しました。ある日、刑務所の独房全体が神の輝かしい光で満たされました。その素晴らしい光の中で、私は子供の頃に全ての罪を示しました。神様は、6歳くらいの小さな男の子の頃、自分のものではない小さなコインを持っていた時のことを思い出しました。私のプレイメイトである別の男の子は、私たちが遊んでいる間に 2.5 セントを失っていました。私はコインがどこに転がったかは知っていましたが、彼には話しませんでした。その後、私は行ってお金を受け取り、自分でお菓子を買いました。神の目には私は盗まれました。そして盗むことは罪です。私は長い間それを忘れていましたが、神は私を忘れずに思い出させ、神の目にはいかに醜い盗みがあるかを見せてくれました。出エジプト記20節15節、彼は私に他の多くの罪を示しましたが、神の前で私が罪を犯した最初の罪は盗みの罪でした。それは少額でしたが、私の遊び相手にとっては多額でした。神はそれを、私たちのすべての罪が記されている彼の本に書き留め、裁きの日に公然と読まれました。他のすべての罪と一緒に、私はこの罪を告白し、許しを求めました。この罪が他のすべての人と一緒になって私を地獄に連れて行くことを私は知っていました。いつの日か撃たれることが予想されたので、火が消されることもワームが死ぬこともない永遠の地獄に行かなければならないと考えるのはひどいことでした。マルコ9節48節。何時間もの間、私は許しを求めて神に声を出して叫びました。突然、イエス様が十字架にかけられて私に現れました。私は彼の多くの醜い傷、彼の頭の茨の冠、そして彼の手と足の残酷な釘を見ることができました。彼の顔は、彼を襲ったすべての痛みと悲しみのために、すべてねじれ、変形していました。彼の傷から血が流れていました。驚いて彼の血を見ていると、突然、私の罪はすべて彼の貴重な血によって洗い流されていることに気づきました。私の罪はすべて、イエスの血によって許されたことを私は知っていました。彼の息子であるイエスの血は、私たちをあらゆる罪から清めます。1ヨハネ1節7、神の平安と喜びが私の心に浮かびました。神はまた、生ける神である神に仕えるために、私を罪や刑務所から解放してくださいました。彼は私がもう盗まないように助けてくれました。最初の罪、人が犯した最初の罪は、盗む行為でした。アダムとイブはパラダイスで食べるのに最高の果物をたくさん持っていました。何百本もの果物を積んだ木が彼らを取り囲み、素晴らしい生命の木の他に、そこから自由に食べることができました。神は自分のために予約された木を一つだけ持っていました。それは、命を与える木と、何が良くて何が悪いかについての知識を与える木、です。創世記 2-9 節と17節、泥棒で殺人者であるサタンは、自分のものではないものを盗むようにイブを説得しました。これは、人が犯した最初の盗難でした。それは今日まで、神からの分離、計り知れない悲惨さ、そして人類への死をもたらしました。盗む罪の創始者はサタン自身です。したがって、盗むことは、それがどんな形であれ、イエスが泥棒と殺人者と嘘つきと呼んだ悪魔とのパートナーシップです。ヨハネ10節10節、神はこう言われました。出エジプト記20章15節、彼はまた、人が牛や羊を盗んで殺したり売ったりした場合、牛一頭に牛5頭、羊一頭に羊4頭を支払わなければなりません。出エジプト記22節1節、牛や羊を盗んだことは一度もないかもしれませんが、衣類、石鹸、砂糖、食べ物、お金、宝飾品、道具、課金、果物、じゃがいも、かぼちゃ、食事、楽器など、他の多くのものを盗んだことがあります。 自転車、車、またはあなたのものではないもの。おそらく、あなたはそれを所有者から借りたばかりであり、二度とそれを返すつもりは全くありません。これも盗むようなものです。家具や衣類など、すべてを支払うつもりがなくても、クレジットで購入した可能性があります。これも盗む別の方法です。多分、あなたは誰かがあなたが必要としているものをたくさん持っているのを見ます。そしてあなたはそれを持っていれば彼または彼女はそれを見逃すことはないと思います。紙の前では、これもまた盗み、罪深いのです。おそらく、異教徒として、あなたは割礼学校にいて、かぼちゃ、食事、さらには羊さえも盗みましたが、それが間違っているとは考えていませんでした。しかし、神はそれを盗むと呼ばれます。おそらくあなたは自分自身をクリスチャンと呼んでいますが、それでもあなたは自分のものではないものを絶えず取っています。実際の価値を超えて物を売ることは、人々のポケットからお金を盗むもう一つの方法です。ここで盗む多くの方法を説明するには時間がかかりすぎるでしょう。神が、盗まないでください、と言われたことを知るだけで十分です。最後に、神が盗むことについて何と言わなければならないかを示すために、さらにいくつかの聖句を引用して締めくくりましょう。盗んだり、騙したり、嘘をついたりしないでください。彼を奪うために誰かを利用しないでください。一番でも、雇った人の賃金を抑えないでください。レビーカス19の11節と13節、使用人の賃金を支払わなかった主人は盗んだ罪を犯します。人を売ったり、奴隷として買ったりするために人を誘拐する人は誰でも死刑に処せられます。出エジプト記21節16節と申命記24節7節。イスラエル人のアチャンは、ジェリコが攻撃されている間に神が破壊されると言われたものから、美しいマント、銀、金を盗みました。神はイスラエルの部族全体を自分の罪のせいにし、彼らを盗んだのを非難しました。彼らは愛との戦いに負けました。アチャンを盗んだ罪のために36人の男が殺された。アカンの盗みの罪が発見され、すべてのイスラエルが彼と彼の息子と娘、彼のロバと羊、そして彼が持っていたすべてのものを石で打ちました。それで、主はもはや激怒しませんでした。ヨシュア記7章、アブサロムはイスラエルの人々の心を盗み、それによって彼の敬虔な父ダビデから王国を盗みました。しかし、彼は殺されました。お世辞や賄賂で人々の心を盗むことは罪であり、お金はかかりません。2サムエル15節6節、不道徳な女性は、盗まれた水はもっと甘い、と言って男性の心を盗みます。彼らは彼らを地獄の深みへと導きます。同様に、他の男性の妻を盗み、家を壊し、自分自身に惨めさと裁きをもたらす不道徳な男性がいます。箴言9節13から18、盗むことはしばしば殺人と死につながります。エレミア7節9、泥棒が家に侵入して殺された場合、彼を殺した者は殺人の罪を犯していませんでした。出エジプト記22節2節、主はこの地に住む人々に対して告発されています。この国には忠実さや愛はなく、人々は私を自分たちの神として認めません。彼らは約束をし、それを破ります。彼らは嘘をつき、殺害し、盗み、姦淫を犯します。ホセア4節1と2、すべての泥棒は土地から取り除かれます。エゼキエル5章3節と4節。ローマ人への手紙第6節23節。先週、男が羊を盗み、それを殺し、死骸を自転車の後ろに留めたカバンに入れました。彼が乗っていると、羊の足の一つがバッグを通り抜けて自転車の車輪に入りました。泥棒は倒れ、その場で殺されました。何百、何千もの人々が、盗む行為の最中に命を落としたか、そうすることを意図せずに殺人者になりました。多分、あなたは何年もの間、発見されることなく盗んできたのかもしれませんが、あなたの罪があなたを発見することを確認してください。イエスは、隠されているものはすべて開かれ、覆われているものはすべて明らかにされます。マルコ4節22節、私たちが神の賜物と祝福を望まない限り、貪欲は盗みにつながります。貪欲は、 この世のものから神を作るので偶像崇拝と呼ばれます。コロシアン3節5節。神はこう言われました。彼の妻、彼の奴隷、彼の牛、彼のロバ、または彼が所有する他のものを望まないでください。出エジプト記20節17節。イエスは、貪欲と盗みは殺人、姦淫、誇り、欺瞞と共に心から出てくると言われました。マルコ7章21節から23節。盗むという欲望と習慣から解放されたいのなら、神に心を捧げてください。神はあなたに神の愛と聖霊に満ちた新しくて綺麗な心を与えてくださいます。彼はあなたを盗む習慣から解放します。人が神を騙すのは正しいですか？神は彼らの収入の10分の1を神に支払わないことによって彼を騙したことでイスラエル人を非難します。彼は次のように述べています。国全体が私を騙しているので、あなた方全員に呪いがあります。10分の1をお寺に持ってきて、天国の窓を開けて、あらゆる種類の良いものをたっぷりと注ぎます。読んでください。マラキ3章7節から12節。私たちの収入の10分の1は私たちのものではなく、神のものです。また、私たちがしたことを自慢することによって神の名誉を盗んだ罪を犯していないことに注意しましょう。使徒12節21節から23節、ローマ13節8節から10節では、誰にも義務を負わないでください。あなたが持っている唯一の義務は、互いに愛し合うことです。姦淫を犯さないでください。殺人を犯さないでください。盗まないでください。他人のものを望まないでください。あなたが自分自身を愛するようにあなたの隣人を愛しなさい。あなたが誰かを愛しているなら、あなたは決して彼を間違えることはないでしょう。イエスはこう言われました。求めると、あなたは見つけます。ノックすると、ドアが開きます。マタイ7章7節。彼の王国に関心を持ってください。そうすれば、彼はあなたにこれらのもの、食物と衣服を提供します。ルカ12章22節から31節。働いたことはないが、できることは何でも盗んで生きてきた多くの男性と女性は、今日、正直な裕福なクリスチャンです。彼らは自分たちの罪を神と人に告白しました。盗んだものをどこで返済できるか、神は彼らを許し、彼らに新しい心と新しい霊、真理の聖霊を与えました。したがって、使徒パウロは次のように述べています。自分のために正直な生活を送り、貧しい人々を助けることができるようにするために、かつて盗んだ男は盗むのをやめて働き始めなければなりません。エフェソス4節27から28。イエスがあなたの心と家に来られるようにしましょう。そうすれば、あなたはもう盗む必要がなくなります。イエスが収税人であるザーカイの家にやってきたとき、ザーカイは人々に過大な課税をして人々のお金を盗みました。私は自分の持ち物の半分を貧しい人々に渡し、誰かを騙した場合は、その4倍の金額を返済します。イエスは彼にこう言われました。今日、この家に救いが来ました。ルカ19節1から10。貪欲と盗み、盗難は人間の心から出てきます。罪や盗みの習慣から解放されたいのなら、イエスに心を捧げてください。彼はあなたに彼の愛に満ちた新しい心を与え、彼はあなたを解放します。